新しいレポートは、ウクライナ軍がロシアとの戦争の初期に養護施設の虐殺に対して相当の責任を負っていることを発見した。ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース2月24日のロシアのウクライナ侵攻に続いて、双方で多くの残虐行為が行われたことは疑いのないことですが、現在特にひどい事件が一つ、双方の責任であるとされています。AP 通信が報じたように、侵攻の2週間後、ロシア軍はルハンシク東部の看護地域への攻撃を開始した。その結果、何十人もの高齢者や病弱な患者、その多くは寝たきりだったが水や電気のない状態で内部に閉じ込められた。3月11日の攻撃で火災が発生し、施設全体に急速に広がり、身動きが取れなくなった人は全員窒息死しました。少数の患者とスタッフは、悪天候の中を約5マイル歩いた後、なんとか近くの森に逃げ込み、助けを求めましたが、他のほとんどは死亡しました。結局、ウクライナは、スタラクラスヤンカ村近くの老人介護施設への攻撃で50人のデイダクな民間人が殺害された残虐行為についてロシアを非難しました。これは特に残忍で完全に不必要でした。しかし、新しい国連の報告書によると、ウクライナ軍が残虐行為の責任を負っているように見える。攻撃の数日前に、ウクライナ兵が養護施設内に配置され、事実上建物が標的にされた、と報告書は発見した。国連によると、71人の患者のうち少なくとも22人が攻撃を生き延びたが、殺された正確な数は不明のままである。国連人権高等弁務官事務所の報告書は、ウクライナ兵やロシア軍が戦争犯罪を犯したとは結論付けていない。しかし、スタラクラスヤンカ養護施設での戦いは、特定の地域での軍事作戦を防ぐために、人間の盾が使用される可能性に対する人権局の懸念を象徴していると述べた。STARAKRASNYANKA の攻撃の余波で、アナリストは、両国がどのように迅速に動き、反対側が悲劇の責任を負っていたという物語を確立したかをより明確に把握しています。また、最初は混乱する戦争の霧の中に隠されていますが、地上での出来事の展開がいかに早いかを示すのにも役立ちます。ロシアを常に残忍な侵略者とみなし、その国民を犠牲者とみなすことは、ウクライナの利益にかなう。なぜなら、そうすることで、数十億ドルの西側援助と軍事装備が投入され続けることが確実になるからである。とはいうものの、モスクワの軍隊はアパート、学校、病院、劇場、ショッピングモール、その他の民間人の居住地を無差別に砲撃することが多く、これらの攻撃が民間人の死傷者の大部分を引き起こしている。キエフ、ワシントン、及びその同盟国は、そのような事件を戦争犯罪と呼び、責任者を裁判にかけようとしてきた。しかし AP 通信が報じたように、ウクライナも戦場の国際ルールに従わなければならない。元国防総省の役人であり、数多くの国際戦争犯罪調査のベテランであるデビッド・クレーンは、ウクライナ軍がナーシングホームの居住者とスタッフを避難させなかったことで、武力紛争の法律に違反した可能性があると述べた。肝心なルールは、民間人を意図的に標的にすることはできないということです。原告、何らかの理由で、とクレーンは言いました。ウクライナ人は、それらの人々を殺戮地帯に置いた。そして、あなたはそれをすることはできません。一方、ロシアの主要人物は、NATO と米国がロシアとの核戦争に向かっても有用をしていると警告している。ロシア外務省スポークスウーマンのマリア・ザハロワは、今週初めの声明で、米国とその NATO 同盟国は現在、ロシアとの戦争の瀬戸際でぐらついていると指摘し、何かが飛び降りるとしたら、少なくとも一部の米国当局者は、この紛争には核兵器が関与すると考えています。ウクライナ危機のエスカレーションを引き起こし、ロシアとの暴力的な混戦対立を解き放った後、ワシントンとその同盟国は、我が国とのあからさまな軍事対立の瀬戸際で危険なまでにぐらついている。これは核大国間の直接的な武力紛争を意味する。明らかにそのような対立は核のエスカレーションを伴うだろう、と彼女はロシア通信社タスが発表した声明で述べた。